Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ御門の編、令和6年12月11日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。12月7日になりますかね、先週の土曜日、五湖町ハオ店でこの番組のリスナー、ハマグリスナーと、ハオ五湖町店ですか、私なんて言いました、五湖町ハオ店、おかしいなごめんなさい、ちょっと使えてるのでしょうか。ハオ五湖町店で30何人ぐらい集まったっけ、32人集まって、でね、その佐山さんと言ってたのは、まあ32人選んでもおそらく何人か無断で欠席するやろうからっていうような、そういう計算をしてたんですが、皆さんお越しいただいて、あ、お一人だけなんかね、お子さんが病気で来れないという連絡をいただいてて、メールもいただいてました。だからね、もう申し訳ございませんと、そう、全然そんな当たり前ですからね、それはね、お子様のご病気の、対応を優先していただきたいので、それはもう全然気になさないでください。はい、というわけで32人集まって、まあなかなか盛り上がりまして、メール紹介しましょうかね。こちらは、墨田先生こんばんは。こんばんは。ラジオネーム肩甲骨でございます。肩甲骨わかる？長谷川さん、なんかちゃんとした社会人やったね、肩甲骨さんは。他の人がちゃんとした社会人じゃないってわけじゃないんですけど、ちゃんとした社会人でいらっしゃいました。先週末のスミショナに参加させていただきました。初参加ということもあり、他のリスナーの方々と盛り上がれるかなと少し心配ではありましたが、いざ始まってみますと、そこは同じラジオのリスナー同士、すぐに会話が盛り上がり、とても楽しい時間を過ごすことができました。くじ引きで決まった席では、偶然にもベイヤンさん、かっこ、お名前間違っていたら修正お願いします。いや、合ってます。ベイヤンでした。墨田先生と家族ぐるみでお付き合いのある方です。そうです。ね、ベイヤンの席の横になり、ちょっとした有名人にお会いした気分でありました。また我々の席は男性だけのテーブルだったのですが、途中からハマグリカルトクイズが始まり、クイズ、田中イタル先生が最後に見た映画のタイトルは、それでなんかトゥルーライズがどうしたということで盛り上がってたんですね、シュワルツネッガーの。あとクイズ、弁護士界隈の方々がお断りの際によく使う言い回しは、そんな話したかな、僕がこの答え知りたいですね、などの問題が出されており、変な盛り上がりになっていました。で、結構ね、お店の半分ぐらいが我々スミシュランで使わせてもらってて、残り半分は一般の方々やったんで、トゥルーライズとかっていうのを、まあ40代50代の人が大声で叫んでるのはちょっとね、異色と言いますか、まあでも楽しそうに見えたとは思います。はい、また皆様のお話を伺っていると、本当にラジオが好きな方が多くびっくりしました。 KBS をはじめ多くのラジオ番組を聞かれているようです。残念ながらこの番組しか定期的にラジオを聞いていない私は、まあ、この番組を聞いていることは残念じゃないんでありがたい話ですけれども、メール戻ってまだまだだなと思い知らされました。まあ、でもね、肩甲骨さん僕と同じぐらいの世代の方だったんで、まあなかなかラジオね、私もこのラジオすら聞けてないですからね。もう自分で喋ったこと覚えてるんで、本当は二次会も参加したいところでしたが、次の日に朝から家の用事があったため、一次会で帰宅させていただきました。次回は可能な限り、最後までお付き合いさせていただければと思います。PS 佐山さん、幹事お疲れ様でございました。そういえばお会いしたら、どんな感じですかとお聞きするつもりでしたが、忘れておりました。よければ教えていただければ幸いです。他の人が聞かれてましたよね。佐山っていうのはね、佐山悟の佐山です。余計分からにくいかな。初代タイガーマスクの佐山悟の佐山でございます。他には、ね、ちょっとできる限り、あ、さっき言ってた、お子さんがマイコプラズマ肺炎にかかって来れなくなったというのは、イービル社長。 女性43歳パート主婦の方で、またスミシュランの開催があれば応募させてください。そしてラジオと憲法に、サインをいただきたいですということで、もちろんさせていただきますので、また応募してください。こちらはラジオネームフィリピンママさん、京都府女性40代の方からいただきました。墨田先生、佐山さん、こんにちは。12月7日のスミシュランに参加させていただきありがとうございました。ラジオのファンミーティングに参加すること自体初めてだったのですが、墨田先生のみならず全国から集合した、そうなんですよ、北海道、風俗発電は北海道でしょ、ラオス昆布持ってきた風俗発電で、ね、福岡の方もいらっしゃって、で茨城県、天然は茨城県で、結構和歌山とかね、他府県が多かったですもんね。全国から集合したハマグリスナーの皆さんのお話がとても楽しく、ファンミーティング初体験がスミシュランで本当に良かったと思いました。いや本当そうですよ、多分ね、番組によってはなかなか問題のあるそういうサークルクラッシャーみたいなのがいるかもしれないですけども、今回はね、気持ちよく皆さん楽しく和気あいあいと、人によっては2時間、人によっては4時間、人によっては6時間、はい、ご一緒させていただきました。またスポンサーのさくらさんのお店も初めて伺いましたが、どの料理も予想以上の本格中華で美味しく、外にお客さんが何組も並んで待っておられた理由がよくわかりました。二次会のバッキー井上さんのバーもそうでしたが、素敵なお店を教えていただきありがとうございます。今回は楽しいミーティングに参加できて嬉しかったです。次回開催時もまた狭き門になるかと思いますが、ぜひ応募できればと思いますと、フィリピンママさんがいただいていますが、ね、こういう一文が大事なんですよね。スポンサーのさくらさんのお店も初めて伺いましたが、どの料理も本格中華で美味しく、外にお客さんが何組も並んで待っておられた理由がよくわかりましたと、こういうことを書いていただくためにね、スポンサーのお店ハオ五駒地点でイベントをさせてもらってるわけですから、そうだ、忘れないうちに、スポンサーのイベントの告知をしておきましょうね。12月14日土曜日にスポーツ三橋イオンモール大和郡山店内、スポーツ三橋は桜グループでございますから、スポーツ三橋のイオンモール大和郡山店内で、柔道家シドニー五輪100キロ超級銀メダリスト篠原信一さんのトークショーがございます。トークショーに加えて写真撮影会、それで篠原さんは半日店長をなさいます。一日店長じゃないんですね、半日店長でございます。12月14日土曜日、トークショーは11時から12時、写真撮影会は12時から12時半、半日店長は13時半から15時。確かに半日店長ですね、これ一日店長というと看板に偽りありですから、篠原信一さんのトークショーがございます。私も一度森脇健児さんと篠原信一さんと保井健太さんと私という4人の座組で、どこかの、そうですね、保険会社の、はい、イベントでなんかご一緒して、思いのほか盛り上がって4人で全国回りたいなっていう話をしたっていうね、ございましたけれども、あれからもう 5,6 年経ちましたけれども、その篠原さんのトークショー、12月14日スポーツ三橋4モール大和郡山店内でございます。メールに戻りましょうか。皆さんメールいただいておりまして、奈良ののりちゃんさん、こんばんは。先週土曜日のスミシュラン参加できて楽しかったです。ありがとうございました。女性が少ないのではという心配は杞憂に終わり、たくさんの女性リスナーが来られてて、墨田先生の人気ぶりが改めて感じました。いや本当にね、私局地的ではございますが、温かい声をかけていただいて本当に嬉しかったです。そしてこのね、奈良ののりちゃんさんが心配してるというメールくださったおかげで、柔軟にね、今回も女性のリスナーが参加してくださいました。そして皆さんラジオ愛がすごかったです。初対面の人でもラジオネームを聞けば、あの〇〇さんとすぐにおしゃべりできて、同じ話題で盛り上がることができるラジオってすごいですね。他のメディアではなかなか実現できないと思います。カラオケがなかったのはちょっと残念でしたが、またチャンスがあれば参加させていただきたいと思います。カミソリ負け弁護士軍団とテルエ先生にもお会いしてみたいです。これからますます寒くなりますが、皆様お体ご自愛ください。ありがとうございました。ということで、ね、 カラオケがなくて残念でしたっていうのは、奈良ののりちゃんさんは2次会まで参加してくださってたと思うんですが、その後3次会でスナック行ってカラオケは行きましたんで、そうだ、そのスナックに行った、ラジオネームクラマのシンさんがいただいてるんですけれども、翌朝いただいてるんですかね、慌てて、おはようございます、ラジオネームクラマのシンです、番組へのメッセージではないのでよろしくお願いします。まあでも読んでいいかな。昨晩は楽しい時間をありがとうございました。実は三次会を中座させてもらったのですが、支払いを忘れていることに気づきました。支払いする術はあるでしょうか。めんどくさいことですみません。まあ最後十何人で、その二次会はバッキー井上さんのやってらっしゃる富谷町のバーに行ったんですけど、高倉屋商店で合ってるかな。でその後バッキーさんの奥さんがやってらっしゃる裏寺のスナックに行ったんですが、十何人行って一人4000円やったんですけど、忘れてたか、クラマのシーン。僕はとりあえず、立て替えときます。一回。で、どこかで会った時に返してください。今後また、私とどっかで会うことあると思うんで、その時お声掛けいただければ、4000円一旦立て替えておきますね。他にもね、たくさんメールいただいてて、松原しじみさんからいただきました。墨田先生、佐山さん、12月7日のスミシュランではハオ様にて楽しい時間を過ごさせていただきありがとうございました。そしてご一緒させていただきましたハマグリスナーの皆様、ありがとうございました。私は京都から帰る車中にてすごく反省しています。ラジオでは墨田先生の放送を聞くのみで、今回初めて墨田先生とスミシュランでお話しさせていただき、嬉しすぎてテンションが爆上がりし、頭のネジが取れてアクセル踏みっぱなしの前のめり状態になってしまいましたことを深く反省しています。距離感が間違っていましたら次から気をつけますので、ご無礼をお許しください。ますますハマグリ顧問の編が大好きになりました。素敵な会を開催していただきまして、墨田先生、佐山さん、そしてハオの皆様、本当にありがとうございました。ということで、全く距離感間違っていらっしゃらなかったので、今回は距離感間違ってる人いなかったですよね。今回はというと、他の回も、本当にね、皆さんその距離感、程よい距離感で接してくださって、で、ね、もう平均年齢も何歳ぐらいでしょうか。僕ぐらいかな ?48。少なくとも40代は行ってるんで、皆さん落ち着いた方で、ね、適度に盛り上がり、ね、なんて言うんですかね、それをこの場で聞いたあかんやんみたいな人いなかったですね。だから逆に私も言い過ぎてしまうっていう側面はあったかと思うんですけれども、こちら立東のまこやんさんからもいただきました。墨田先生、佐山ディレクター、いつも楽しい放送ありがとうございます。先日はスミシュランに参加させていただきありがとうございました。ピリ辛でご飯とビールが進んだ麻婆豆腐がお気に入りだった洋一的天津酒場ハオ。立東のまこやん、分かってますね。こうやってちゃんとスポンサーのお店のね、看板料理をこうやってさらっと紹介するという、二次会の美味しいお漬物と素晴らしい BGM の食堂バッキー&バーキオ。あれ、名前ね、多分今は変わってると思うんですよ。高倉屋にね、高倉屋商店で、そのまま流れ込んだ竹内義和先生とブリンバンバンボンを歌う中本浩二のおじさんのカラオケバトルが繰り広げられたスナック。そうなんですよ。3軒目は、竹内先生とブリンバンバンボンを歌う中本浩二のおじさん、60代、70代の中本浩二のおじさんがカラオケバトルを繰り広げたスナックであってます。はい。もちろん全国から集まられたリスナーさんとの素晴らしい、そして濃いラジオトークのおかげで本当に美味しくお酒がいただけました。ディレクターの佐山さんとスターのオーラが出ている墨田先生、いや、ありがたいですね。局地的なとこでね、人気あるのが一番いいですわ。これからの今のこのネット社会でね、本当にKBS の番組でこうやってね、自分の番組やらせてもらって、その番組のリスナーと30人規模でね、飲んで3次会スナックまで行って、スターのオーラをがあると言ってもらえるぐらいの規模で活動する、その程度の有名性がこれから生きていくには大事です。はい。どこまで読んだかな。ディレクターの佐山さん、もう一回読んだあかんわ、さすがに。緊張のあまりうまくお話しできなかった私でしたが、優しくお話ししていただいたことにとても感謝しております。むしろこちらが感謝しておりますよ。またスミシュランに参加できることがあれば、リスナーの皆様よろしくお願いいたします。本当に楽しい時間をありがとうございました。 追伸ラジオネームベイヤンさんが ABC ラジオイベントのウェルカムキャップをかぶってお店に入ってこられた時むちゃくちゃテンションが上がりました。ウラウラのね、帽子をかぶって登場したんですね、ベイヤンそんなことしてたんですね、というわけで本当に楽しい時間で、盛り上がってでいろいろねまあラジオの話もしましたけれども私が嬉しかったのは5年ぶりにスミシュランをして5年ぶりに会う方がこの5年間に起こった日常のお話ご家族のお話例えば娘さんが大学受かりましたとか浪人してたんですけど受かりましたとかあるいはあまり、ね、調子良くないこともあったけれど頑張ってますとかあるいは実は私の妻に登記を頼んでますとかあなたですかみたいなねはいマダムリリアンかなマダムリリアンさんが、メールもいただいておりましたけどもそういうだから日常の会話ができたのがすごい嬉しくてで私はラジオっていうのは本当に喋ってる人間と聞いてくださってる方がこう人格的接触人格同士がぶつかり合える稀有な媒体だと思ってるんでそういうことを実感できて楽しいイベントでしたんでまた近いうちにはい狭い世界でのスター気分をまた味わわせていただければと。はい。その時にちょっと鞍馬の新さんにもね、4000円返していただければと思います。それでは、ですね、3軒目に行ったスナックで、風俗発電、北海道から来てたラオス昆布持ってやってきた風俗発電が歌っていた RC サクセッションでトランジスタラジオ。今夜はゲストの方にお越しいただいております。滋賀県出身で、オーダースーツを販売なさっておりますデビッドレイヤーというお店を展開なさっております坂野智彦さんと坂野明宏さんですどうも
こんばんは
こんばんは
今の紹介でよろしいでしょうか
大丈夫です
大丈夫でしょうか、ご兄弟ということで、ね、智彦さんがお兄様で明宏さんが弟さんではい何ヶ月か前にこの番組のスポンサーであるさくらの浅井社長から突然電話を渡されましてもうすでに電話していらっしゃったんですよね
そうすでにすでに
社長そういうことが多いんですよ、うん、で僕に伝えたのは、パリコレのデビトレイヤーやとパリコレのデビトレイヤーやという
すごい、
はい、言葉だけで渡されましてどういうことやろうと思ってお話したのがだから秋広さんですよねきっと
そうです ね
弟さんの、はい、でその後いろいろ私調べてみましたら大変興味深いお店を滋賀県で展開されていてでこんなご兄弟がいらっしゃるんだと驚きましてでディレクターの佐山さんが、ね滋賀県出身ということで結構詳しく知ってらっしゃってちょうどそういやこの前よーいどんも出てらっしゃいましたよとカンテレのまどかさんの、
はい
ということで、で私もね、その後お店に、打ち合わせという名でちょっとだけ行かせていただいたんですけれども、
はい、
いや大変興味深いお店で、下手オーダースーツのお店会社っていうことなんですよね。
はい、そうです。
オーダースーツ。
オーダースーツのお店を、はい、させていただいております。
滋賀県のどちらで？
滋賀県の守山市ってところなんですけれども、はい森山スポーツさんって言って、多分大阪とかにもお店があるんですけれども、はいまあ、結構森スポといえば、少しね有名なところでして、はい、冬はウィンタースポーツスノーボードであったりとかがすごく売れる、なんか日本でも本当にピカイチでよく売れてる場所とは聞くんですけれども、それが滋賀県の、森山市にありまして、そのまあ近くに当店デビッドレイヤーは、はい、あります。
でお店入ったら個室でいっぱいあるんですね部屋が。
そうですね、
お客さんが、そういう皆さんが個室でいろいろ生地を選んで、
はい、
ごめんなさい全然ファッションのことが分からないんで解説していただきたいですけども、ね、その形を選んでというお店で、そもそもいつこのデビッドレイヤーはできたんですか。
そうですね、2012年の、6月9日です。
あ、12年前なんですか。
そうですね、本当に今、弊社って今13年目に入らせてもらっているので、はい、本当に今12周年終わらさせてもらって、2012年の6月9日ですね、兄弟で、デビットレアを
はい、創業させていただきました。
今喋っていただいているのはお兄様の智彦さん
で、声が似てるので、
はい、
どっちが
音どっちか分からへんかもしれないですね
声は僕ね、こうやって今ビジュアルで視覚で見てるんで、うん、
はい、
ご兄弟ですけども、ね、その顔に特徴があって、お二人とも全然違う系統の顔なさってるんで、はい、うん、声は似てるか、そっくり
たまに母親がね、
はい、
間違えるんですよ。
電話した場合、
お風呂入ってる時に、はいはい、僕がしゃ弟が喋ってるんですけど、まあ、智彦かとか言われたりとか、結構多くて、だから多分
聞いてる方は。
僕も自分的にはそんなに自分的には違ってるなと思うんですけど、周りから聞くと意外と似てるよっていう言葉が結構、
あ、そっか、だから聴覚だけやと区別つかへないかもしれないですけども、まあでもわざわざね、お名前言っていただ
くと兄ですとかで父、そんなもんね、
聞きづらいかもしれない、
はい、
あ、ご兄弟で年はどのぐらい離れていらっしゃるんですか。
今は、兄私がですね、はい、44歳ですね、はい、で弟が今36になるので、はい、ちょうど8つですね。
8つ離れてる、
はい、
で、そういうね、将来仕立ての仕事をするっていうのは、うん、小さい頃からご兄弟でそういうお話とかなさったりはあったんですか。
幼少時代は全然そういう話はなかったんですけど、はい、まあ、私自身がそもそもその、はい、服が好きでしたので、
お兄ちゃんが、
はい、はい、で、まあ、そのまま、まあ、趣味でですね、はい、雑誌見たりとか、街角の方をこう見たりとか、テレビ見たりとかで、
はい、
まあ、すごいそのファッションチェックもするのも好きでしたし、私自身もコーディネートをするのが非常にまずそもそも好きだったんですね、
はい、今日もめちゃめちゃおしゃれなんですけど、
いや、
僕その表現をする言葉は持ってないですよね、
う
ん、
いや今日はもう地味な格好
で地味それでもね、見てください、デイビッド・レイヤーのホームページご覧になられたら、
はい、
どぎも抜かれますよね。
まあ、本当にシンプルなものから、和柄のものまでさせてもらってますし、はい、まあ、本当に生地がね、1万5000種類以上ありますので。
1万5000種類ですよ。
はい。
です。いろいろこうね、掛け合わせて。だから、前ね、お話聞いてたら、世界中の人、うん、一人一人に違うスーツをね、うん、用意できるぐらいの、こういう組み合わせを用意なさってると。
そうですね、結局、生地が1万5000、
はい、
裏地が1000、
はい、
ボタンが1000、
はい、
でそれを結構掛け合わせて、掛け算していくとですね、はい、大体150億通り以上の
150億通り、
スーツが選べるので、
世界って一人ずつじゃなくて3着ずつぐらい。
そうですね、今世界の人口が今80億人なので、
2着ずつぐらい、
それをもう超えてしまってるので、
超えてしまってるという、
本当に世界に1着、運命の1着が、
運命の1着っていう、はい、今展開なさってるわけですけれども、
はい、
その2012年に始められた時っていうのはどのぐらいの規模で始められたんですか。
どれぐらいの規模というのは、
はい、最初に、はい、
まあ
立ち上げられた時は、
最初はですね、最初トイレもなく、
トイレなく、
試着室もなく、家賃1万円
家賃1万円、
ちょっとね、近くのね、
はい、
近所というか隣の家の方の、はい、まあ、おばあさんがおられるんですけれども、その方が会社をされてたんですよ。
おばあちゃんが、はい、
でその会社の、まあ、倉庫といいますか、まあ、もう廃業されて、
はい、
まあ、ちょっと余ってるよと、
はい、
まあ、余ってたんですね、で、まあ、ちょっとお話を聞きに行って、はい、この部屋使っていいですかと、
はい、
そしたらもう心よくいいよと、
いいよと、
ただめっちゃ汚くて部屋がこれはできひんなと思ったんですけれども、ただいま、まあ、家賃1万円なんで、まあ、掃除をすればなんとかなるかっていうところで。
広さは？
広さ何？20坪から25坪、もっと広かったかな。
あ、広いのは広くて。
そうですね。
ただトイレもなく、試着室もなく。
家賃1万円で。
はい、
で、私たち、お金も全くなかったので、ホームセンターですね、
はい、
ペンキをね、白のペンキを3万円分。
3万円分買ってきて、
よく缶のやつですよね、
缶の、はい、
でトレーを買って、でそれでローラーを買ってですね、この上の天井であったりとか、はい、この横壁ですよね、全部こう真っ白にこう塗ってですね、でそこからこの下のフローリングがあるじゃないですか、
はい、
フローリングに関しても私たちもお金が全くなかったので、フローリングはまず、注文ができなかったので、はい、ネットでね、フローリングしようっていう、なんかちょっと、なんですかね、こう、 偽もににフローリング仕様、
仕様、あくまで仕様、
あくまで仕様で、はい、絨毯みたいなのがあるんですよ、でそれを2人でロールを買って、そのまま2人でこう両面テープ貼りながら、
はい、
こうちょっとずつこうやってですね、
床をフローリング仕様にして、
はい、でホームセンターで木をちょっとある程度こう長さ切ってもらって、棚を作って、まあ簡単に言うとその、DIY で、はい、やらせてもらったんですね。でまあそれを4年間
は、
2012年から2016年の、はい、まあもう本当に4月ぐらいまで、4年間その店で実は過ごさせていただいたというか、やらせていただいたんですけど、
あ、そうなんですね、うん、はい、そのあの森山でってことですよね、滋賀県の
森山です、
はい、森山で、お二人とも森山出身で、
はい
は
い、
もうやっぱり地元に対するこだわりがあったっていうことですか。
そうですね、やはりあの私たち森山、出身ということですので、はい、何かその、森山市からですね、はい、発信したいと、それが例えば世界に、まあ、挑戦できる世界に対して、森山市を知っていただきたい、はい、まずはその、滋賀県にですねこういったそのデイビッド・レアが森山市にあるということを、まず知ってもらう、はい、でそこから関西全国、世界と、はい、外にこう発信していきたいという思いがありましたので、この地元からどうしてもこうスタートしたいっていう地元愛の思いが非常に強かったので、なので、まあ、私たちその2人で、はい、まあ、覚悟を持ってスタートさせてもらいました。
こんなこと言ったら失礼ですけど、
はい、
決してその森山っていうのはファッションの街ではないイメージがあるし、私の友達も森山住んでましたけど、
はい、
そういうオーダーメイドの、ね、スーツのお店作る、そういう、ね、アパレルの会社を作るってなったら、まず最初にね、カッコから入っていくというか、場所もそういう、
はいはいはいはい、
ね、
ですよね、
ね、どこから始める、なんか大阪や京都でもなんかそういうおしゃれなところで店舗を構えるっていうのはあると思うんですが、あえてそのやっぱり地元森山っていう、
そうですね、やはり地元の森山からあの世界に通用する仕事がやりたいと、でこれってもちろんめちゃくちゃ難しいことだと、
いや、もちろんそうです、
思うんですよね、はいはい、やはりその都会の人は都会のところで買い物をされますし、田舎の人はどちらかというと都会の方に買い物を行かれますし、一番難しいのがですね、都会の方が田舎の方に買い物する、これが多分難しいと思うんですよ、でこれを私たちは逆に、この滋賀県だけではなくですね、はい、関西から、
はい、
全国からこの滋賀県の森山市にやっぱり来てもらいたいっていう店にしたいっていうのがもうなんかこうありましてですね、あえてこう難しいところをですね、挑戦したいなと。で、私たちお金もなかったんで、シャツ、あ、取引先ですね。取引先も15万円、支払わなければ、取引してもらえなかった、
保証金ですね。
ああ、はい、そうなんですよ。最初に保証金を。
で、それも母親から15万円を借りてですね、なんとか、契約に結びつけたりとかですね。はい、もちろん今も、当然もう以前から、もう以前に母親にはもうお返しはしたんですけど、あとこの、弟がですね、はい、たまたま車を運転しててですね、あるスーパーのところで駐車場で車止めたんですね。で、止まった状態ですよ、弟は。
はい、
でも、ちょっと老人の方がバックでこう駐車口を入ってきはったんですよ。で、どう見ても弟の方に当たるような感じなんですよ、そのバックの駐車が。はい、で、案の定ですね、バーンと弟は当たりましてですね、そこで、まぁ、ちょっと、彼がちょっと首打ちというか、そういうなってしまって、
ちょっと見てたんですよ。
ああ、はいはいはい。
あのガラケーね、
当時なんで、はい、
ガラケー見てて、
はい、
ちょうどメールを打ってた時、
はい、その時にぶつかれて、
そうなんですよ。で、ちょっと本当に首がちょっと痛くなって、
打ちに、
で、まあ、ホームで病院通わなければダメなので、まあその分やっぱりまあ生々しいですけど、はい、まあ保険金と、保険金というか、
はい、治療費、
まあ、治療費ですね。
はい、
ちょっと入金されたので、
まあ、そのお金を
それでホームページとか、名刺とか、
まあぶつかってくれて よかったことはないけれども、あ、そのぐらいいろいろ金策に、
はい、
ギリギリのつないだ、
ええ、
事件というかギリギリつないだ場面やったんですよね。でそこでやっとつながりました。
はい、
で。プレハブで先ほどお伝えさせてもらった通り、プレハブなんですけど、2階なんですよ。で、1階は倉庫なんで、僕たち2階でやってたんですよ。で、施工も何もついてないんで、引き戸なんですよ、ドア。引き戸なんで、鍵も、 かの昔シルバーの、
ああようある、
なかなかゴリゴリゴリ、
はい、もうなんかあのそうそうゲームに出てくるような鍵っていう鍵です、
そうそう鍵です、
はいはい、
あれやったからなんか要するにもう多分誰でも入れるというか、
はいはいはい、もうねちょっとなんかこう細工したらこう引っ掛けたら入れるようだってありますよね、うん、鍵、はい、あそういうところで、う
ん、橋の巣もありましたからね、
あそ
う橋の巣、お客さん蜂の巣が上、
いやもうねあんなとこでね、僕たちを4年間もあのやってたっていう思いと、はい、あとほんまにお客さんに申し訳なかったなと、だってあのトイレ、
はい、
トイレどこですかってやっぱ言われるじゃないですか、はい、ないでしょ、ないからね、あのコンビニ行っていただくか、はい、近くにあの祖母の家があったんですよ、はい、でそこにたまたまお客さんをそこに連れて行って、はい、玄関開けてお
ばあちゃん家に、
はい、おばあちゃん家に行って、でおばあちゃんにあのトイレお客さん貸してほしい言ってあるから、はい、トイレちょっと貸してくれへんかと、何を言ってんだと、いやちょっとどうしてもトイレ使いたいと、
はい、
でトイレ してっていう、だからお客さんからしたら、まあ、まさかね店員さんのねおばあちゃんの家に ねトイレなんか行くって
なかなかね、でおばあちゃん入ってる可能性もありますもんね、
そうなんですよ
っていう中でやってらっしゃって えどうやってその守山でお客さんを増やしていったんですかね、
ねまずはね私たちのその、まあ、私の友人で、はい、弟の、まあ、友人であったり、まあ、とにかくその身内から、
はい、
発信して行きましたし、
身近なところから、
で当時ねちょうどですけど、はい、Facebook が2012年ちょうどこう普及始まってきたんですよ、
あそうかもしれないですね2012年とかは、はい、
そこにも発信したり、あとは、個人で LINE したりとか、あと、交流会、交流会にもう足を運んでですね、はい、名刺をとりあえず、はい、まずはこの滋賀県の守山市で兄弟で、オーダースーツを、デビットレアがあるっていうことを、まずその認知してもらうと、であのそれをとりあえず足運んでいろんな人に会いながら、
はい、
あの名刺を配ってた記憶があります。
あの記事とか裏地とかは今展開されているような、うん、もう誰もが一回見たら覚えてしまうようなああいう柄っていうのはもうその当時から、
いえ当時はね、
はい、
やっぱり1000種類とかね、生地1000種類とか1500ぐらいだったんですね、で僕らもやっぱ取引先がどこにあるかとかもやっぱ把握してないでしょ、はい、でそういうところってなんとかこうその業者の方とか、
はい、
取引先の方にこういう生地ありますかとか、こういう裏地ありますか、はい、こういうボタンありますかっていうのをたど、まあ、りながらですね、聞きながらなんとかそれがあの 聞いてでそこを教えてもらって取引させてくださいって、
はい、
まあすごいお願いをこちらもさせてもらって、でそれがだんだん3000になって4000になって5000になって、
は
い、
どんどん広がってい
って、はい、まあ、今気がついたら1万5000種類以上になったっていう、取引先ももう30社ぐらいは今させてもらったりとかで、当時はだからもう全てが、取引先からもそうですしお客様もそうですし、僕らの収入もそうですし、お客さんも当時1ヶ月に1人とか2人とかだったんで、
ああそうなんですか、
はい、
お二人でやってらっしゃってお店を、
はい、
一月に一人しか
二人三人とかも、
その間はどうやってずっと待ってらっしゃるんですか、まあ、いろいろ営業行ったりはされると思うんですけど、
行ったりホームページの打ち合わせ、そのさっきの、は
い、保険金で
保険金で80万打ち合わせさせてもらったりとか
そうなんですね、
そういう時間でもやっぱ生活そんなんできないじゃないですか、
だ
から僕たちも前職の仕事がお互いあったので、はい、それの貯金をだんだんだんだん崩れていく、まあ崩していくというか、
はい、前職はそういうあの同じ関係ではなかったんですか、副職関係では、
私が、
はい、お兄さんが
カップラーメン作ってたんですよ、
あそうなんですか、
はい、日清のあのカップラーメン
を、あそうなんですか、
はい、
全くじゃあ畑違いではあるんですよね、そうなんですよ、でももうファッションが好きで好きで
好きで、やはりまあその知識とかこの独自な感覚っていうのを持ってたので、
はい、
ただまあ趣味と仕事は分けようと思って、でカップラーメン作ってたんですよ、
はい、
で彼弟は、
はい、
あの百貨店、大阪のある百貨店でね、あのそういう紳士服の販売を、してたっていう状況の中で、
はい、
たまたまあのこのオーダースーツに巡りついたっていうのはですよね、たまたま弟がですね、まあ、ちょっと、声かけていただいて、はい、来てくれて、あの交流会来てくれへんかと、 交流会、あのこういう交流会があるから、で私も行ったんですよ、はい、その時に名刺いただいたのが大阪のオーダースーツ屋さんであって、まあ高いだろうと、2、30万ぐらいするだろうと、
そういうイメージありますよね、
ありますよね、はい、でパッと裏返したら35,700円って書いてあるんですよ。
お手頃な、
こんな安いんですかと、はい、これもしかしたらこう私みたいにこうやって驚く人が今多分世の中には溢れてるだろうなって僕思った時に、はい、あこれは一人のお客様のために輝かせることがこの値段でできるんだろうなと思ったら、ちょっともうワクワクしてきたんですよ、
はい、
でも速攻その人に作ってって言って作ってもらって、で作ってもらって生地僕お客さんたちまで
選んで、
はい、だんだん楽しくなってきて、その日にその時間帯に僕ちょっとやらせてもらっていいですかって言って、はい、その人に
あもうオーダースーツを作りたいと、
はい、
頼んで、
はい、
でそこでちょっとお仕事させ
てもらって、教えてもらって、で気軽にその方も言い方なんで、はい、あもう全然もしあれやったらちょっとこういう風にしてこういう風にしてって言われて、そこからもう火がつきましたね。
でもすごいですね、もうそのもうその出会いで一気にじゃあもうそれを生業にしようと。
そうですね、
うわーそうだったんですね。今夜は滋賀県出身でオーダースーツのお店デビッドレイヤーを展開されております番の兄弟のお二人に、はい、ブラザースに、はい、お話を伺っているんですけれども、先ほどのコーナーでは、森山で、2012年ですか、家賃1万円の倉庫を借りて、
はい、
トイレもなく試着室もなく、トイレは近くのおばあちゃんの家まで連れて行って、トイレを借りて、貸してもらって、でね、他の取引先に支払う保証金も弟さんの保険金で用立てたというところから始まったお二人が、なんとそのわずか12年の間にミラノ行きのパリコレ行きのと、うん、どうそこまでこの短期間で展開できたのかっていうのが非常に興味があるんですけれども、あと僕ね、このさっき話しながら自分で反省してたのは、最初なんか保証金をお母さんにお借りして、まあそれは返したんですけどねっておっしゃってましたけど、私は2010年11年独立した時に事務所、法律事務所、その時の保証金確かね、親から借りたんですよ。返してないことに気づいたんですよ。これ返してないわって思った。
おいくらですかとか言って
15万どころじゃないですね。
15万ドルぐらいの、
いや返さなあかんな、もう言うてこないままもう十何年経ってたんで、これ多分聞いてるんで、はい、今度返しますんで、はい、はいはい、でもその12年で、
はい、
すごいですよね。その私はだからそのさっき言ったように2011年に独立して、はい、でまあ事務所ね、何回か事務所変わってるんですけども結局ね、事務所の働いてるのは夫婦でやってるんですよ。妻が司法書士で一緒にやってるんですけど、まあ、家賃はねちょっとずつ上がってはいるんですけど、今その森山から出発して滋賀県発で、他東京でもやってらっしゃるんですね。
はい、東京の代官山店。
代官山ですよ、はい、森山から代官山、
はい、
ね、
森山から代官山
いや別に森山がどうって言ってるわけじゃなくて、ね、代官山でやってらっしゃるわけですよ、
ね、はい、代官山はねすごくいいところです
よ。いやもう代官山っていう響きだけで僕は京都の宇治出身なんで萎縮しますもんね。
いやいや宇治抹茶があるん
すごいですね。代官山の他には、
代官山の他にはあと一つは、先月の11月11日にオープンしたブルックリン、ニューヨークブルックリン。
ブルックリンってブルックリンって、森山からブルックリン、
森山からブルックリン行きました。
大観山だけでも
15時間ぐらいなんで、
じゃあ15時間って
飛行機で
ブルックリン店までにたどり着く、この12年の間一番転機になった出来事って何なんですかね。
そうですね、まあ、その、4年トイレない試着室ない状態からそこさせてもらって、はい、そこから2016年の5月1日に、はい、リニューアルオープンということですね、はい、まあ、ちょっとオープンするきっかけになりまして、で、まあ、そこからですね、徐々にですね、4年経って5年目ぐらいからですね、はい、ちょっとお客さんももうだいぶ ちょっと広く紹介とか紹介とかで広くなってきてて、でもちろんそのスポーツ選手であったり、芸能人の方とかも、口コミであったりとか、いろんな形で広がっていきまして、でそこがこう徐々にこう積み重なっていったっていうのはあるんですけど、ここでさらに一気にバーンっていったのが、そのやはり、コロナ禍の中で、2021年なんですけど、日本ハムの、日本ハムファイターズですね、新庄、剛志監督ですね、
新庄監督、はい、
あれのやはり日本ハムの記者会見のスーツですね、あの白い襟がこう10センチ
覚えてます、
立ってるのと、
なんちゅうの着てはんねやと、
ワインレッドのスーツ、はい、あれが一気にまたこうぐっとこう右上がりに来たっていうのは、あれもすごい全国でも話題にはなりましたし、
気になるから調べますよね。
あれは結構いろいろメディアのメディアもすごい問い合わせもありましたし、私もあれ確か個人的に LINE も500件以上、
ああそうですか、
来てたもうとか、まあいろいろ
安野さんとこの前やろうと、
そうです、まあ弟もそうですけど、いろいろメールが多分入ってると思うんですけど、なんかそういったあそこがまずまた大きな転機になったのかなっていうのはありますね、はい。
ああでも代官山のみならずブルックリンっていうのがね、発想がかっこいいですよね、
ブルックリン
ブルックリンでやろうとなかなか思わないじゃないですか、思ったとしても、はい、それを実行に移さないでしょ普通は。
そうですね、通常はね、
やりたいなとかで、そこにとどまるじゃないですか、そこをちゃんと実行に移すというか実現するっていうのはあのご兄弟いらっしゃったらどっちか止めたりしないですか、ブルックリンはないで兄ちゃんとか。
いや本当は僕がまあブレーキ役だったんですけど、もう多分止まらん、もう壊れてるんで多分ギアが
ブレーキで壊れたいいじゃないですか
ただね最近止められてるのがね、はい、僕やりたいことがあって、宇宙で宇宙服で宇宙服作りたくて、採寸したいですよ宇宙で、さすがにちょっと
でも分かんないですよこれからね、
宇宙で採寸
何十年先にはそういうことがね実現できるかもしれないし、
そうですね、
派手な宇宙服やなってやった時にね
和柄の宇宙服、
和柄の
浮かびながら
浮かびながらね採寸していいじゃないですか、夢のある、
夢のありますね、本当に
それをご兄弟でやってるってのがいいですよね。
まあそうですね、やっぱり、結構やっぱり、まあ、8つも離れてるんで、
まあ、
あんまりならないので、まあ、で性格もまあ結構まあ反対なんで。
あそうですか、お兄さんはどんな感じですか、
その守備で、あ、守備とか、そのサッカーのポジションで例えるとね、やっぱ僕はもう超攻撃陣、もう、
点取りや、
点取って、もう攻撃、もう、いけいけってなるんですけど、逆に、弟の場合は、守備からキーパーっていう、ちょっとガード守るっていうか、点数入れられないようにするっていう。
バランスが取れてるんですね、こうやって。
そうですね、それが一番勝てる試合になるだろうと、これ、2人とも攻撃陣、2人とも守備だったら、もう、
まあそうですよね、
負ける試合が多くなる可能性があるので、
そのパリコレとかミラノとかっていうのは、どういう、どこから声がかかって、どういうタイミングで行くもんなんですか。
まずその和柄のスーツをですね、3年前4年前からうち、SNS で発信してたんですね、で、まあ、これはまあ日本の伝統の文化といいますか、そこを、国内で、お客さんを、こう見てもらうっていうよりもどちらかというとこの世界に、うちのそのスーツのデザインを見てもらいたいっていうので、世界に発信してたんですよ。でそれを発信し続けた矢先に、ミラノコレクション、パリコレクションの、海外のエージェント様から、うちの、SNS を見ていただいてですね、でオファーがありまして、英語でですね、うちの、問い合わせのメールにですね、入ってきたわけですよ。
お問い合わせに来るんですか。
いや詐欺かな思いましたね。
あいや、まあ、疑いますよね。
英語でよくスパムメールはむちゃくちゃ来るんですよ。で、それは掘ってたんですけど、で、私も消そうかなと思ったんですよ、いつものスパムメールなんで、けどなんかなんていうんですかね、英語はねそこまで読めないんですけど、なんかそのパリコミラノコレクションみたいな書いてた気がしたんですよ、なんとなくですけど、うんと思って、これ消したらあかんやつやと思って、でよくよくちょっと和訳していったら、英語で、そういうのを、
あこれですか、
いやこれはね今までのねこのもう書いてるんですよ、うちの 実績とかすべてこう 今ちょっと
今ね LINE で見せていただいてるんですけど、うん、でもね、
あとうちの強みが、はい、そのまあそれでまあ日本人初っていうね、男性テラー日本人初の快挙を、ミラノコレクション、パリコレクション、
初なんですか、
日本人男性テーラーとして、
男性テーラーでは、
そうなんですね。でこれはもう私たちのもうトイレがない時から、はい、ミラノコレクション、パリコレクションに必ず出店したいと
言ってらっしゃってい
う話はしてたんですけど、はい、ただもう あからさまに現状とこの夢なんか開きすぎてて、
まあまあまあまあ
周りからはやっぱりそれはさすがに
ちょっと変な兄弟がおるでと、
もうもうと難しいだろうとそんなもうまあ笑われてるわけですよ、でもそこを僕はやっぱり諦めないと、
ですよね、やっぱりそういうふうに思い続けたら、そしてやっぱりファッションはこう視覚っていうのはそのなんか言語が近っても伝わりますもんね、ま
あ、そうですね、
SNS でそう載っけていくと、
うん、そうですね、
そうですよね、音楽もそうかもしれないですけど、
それをやり続けたことによって、はい、あのまず夢が叶ったということなんで、これはもう本当に、滋賀県のこの守山市からですね、はい、少しはちょっと世界に通用する仕事が証明することができたのかなっていう、
できてます、できてます、
うん、ここが地方からっていうのがいいじゃないですか、
いいですよね、うん、
やっぱそういうのってあの都内というか東京とか大阪から成し遂げるイメージが、まあまあ
ね、それこそ代官山とかやったらなんか、うんうん、分かるんだけれども、守山ですね、
滋賀県の地元の守山でできたっていうのはこれは今後ストーリーにもなりますし、
いやそうですよ、
全国の地方の方にも勇気とか夢を与えられるっていう、う
ん、今ねそういうやっぱりあのパン屋さんとかでもあえてちょっと離れた、ね、うん、あの町から離れたところで、まあ、行くこと自体がそういう一つのなんか行事のような形でっていう、うん、そうですね、流行ってるじゃないですか、うん、
はい、
そういう意味でやっぱファッションもね、そのデビットレイヤーさん行くために今日は一日休みを、日をそのねドライブで行って守山まで行っていろいろ他の滋賀で観光してとかっていうような形になりますもんね、うん、
活性化にもつながりますので、非常にあの諦めずに やってよかったなと思ってます。いや正直
短いですね、期間が12年でそこまで行くっていうのが、
はい、
ね、
ただでも全て犠牲にしましたけどね、
全て
あの家族もそうですし、趣味とかも全部切り捨てて、全て仕事にフォーカスを当てたっていう、
ね、先ほど聞いてるとファッションが趣味やか、もう趣味イコールお仕事って感じなんですかね。
そうですね、もうそれがだからもうスイッチ入ってしまったんで、もう目標が達成するまではもうやり続けようっていう、
いやそうですか、
思いで
休むことなくっていう、
まあそうですね、結局休んでても休みになってないですよね、気が張ってますし、でまあ、僕らがその達成できたっていうのも、これ逆に僕らが達成した感じで思われる、うん、あのこと多いんですけど、はい、ただこれうち今デビットレアメンバーとかも、はい、今8人7人っているんですけど、彼らがやっぱりそうやって店番していただいたりとか、まあ、そういう日本にこうやって店番していただいたおかげもあるんで、うん、僕らがやっぱイタリアとかパリに行けたんで、はい、やっぱその彼らのおかげもありますし、うん、お客様のおかげもありますし、まあ、皆さんのおかげかなっていう。
しかもこの前お話をお聞きすると離職率が 0% っていう
お店の。そうですよ、今ね13年目に入るんですけども、はい、13年連続ね離職率 0% っていうね。
そうなんてありえます？
いやこれたまたまね私たちのね、人材の育成とか、独自のこの、経営がたまたま今はまってですね、はい、まあそれは逆に僕らだけじゃなくて、その彼らデイビットレアメンバーもそれに、はい、こう答えてくれてるおかげっていうのもあるので、それがたまたま一致して、はい、今 0% です。
0% すごいですよ。しかも前ね、僕あのお店行かせていただいた時に、はい、守山から歩いてくる時に迷っちゃったんですよ
そうですね、違う、
あんな詳細な地図を載せていただいてるのに、はい、行き過ぎてだいぶね、はい、だから全然違う神社のだから目印のある神社と勘違いして通り過ぎていって、うん、また別の神社のとこ行ってて、
はい、
でその時に若いおしゃれなお兄さんが迎えに来てくれて、車で
軽バンで、軽バンじゃない、軽バンっていうかタッバンででもよくあるあるです、それ。
あ、そうですか。
あの当店はよく待ち、まあそれが逆に面白いかなとか思ったりもしますし
ね。まあまあまあね、森山から歩いたら15分ぐらいですかね。
そうですね、駅から、
駅から、
はい、
いやでもね、そのあそこに立地してる森山の、あ、駅から15分歩いていくところにあるお店が、まあ、代官山にもブロックにもあるけれども、守山初で ミラノコレクション、パリコレクションっていうのは、うん、ね、でもそれが実現されてるっていうことが、
そうですよね。これはもうちょっと嬉しかったですよね。非常に。
で、今後の目標は宇宙とかって言われても、ありえるなって思いますもんね。
あ、そうですか。で、宇宙の前にね、あと、一つやりたいことがありましてね。
間はありますか、当然。はい。
世界その4大コレクション、今、ミラノ、パリっていう、ことを成し遂げたので、はい、残りのそのあとニューヨークと
ニューヨーク、
ロンドンですね。ロンドン、このコレクションに関しても、はい、オファーが結局かかって今はかかってないので、これがもしかかるようなことがあれば、まあ、この2つは必ず成し遂げたいと、世界4大コレクションっていうのは、はい、まずやっぱ成し遂げてから、宇宙の方に、行きたいかなと思っております。
宇宙コレクションとかも面白い、ね。
それでもありえますよ、
全然。月でやったりとかね、月で、はい、ムーンコレクションみたいな。
あ、もうブレーキかける役じゃなくなってますね。弟ね、完全に
もう完全に乗っかってくれて、
乗っかって。いやでもね、これね、聞いてらっしゃる方で若い人もいると思うんで、はい、そういう現実にね、うん、森山からそういう世界的に活躍されてるご兄弟がいらっしゃるっていうのは、ね、やっぱり目標になると思いますし。
そうですね、うん、やはりこれ勇気夢を与えられますし、やっぱ僕たちが達成したして満足するのではなくてですね、うん、今のこの若い方、10代、20代の方、この方も絶対に将来パリコレとかミラノとか、夢があると思うんですよ、はい、そういうアパレル業界の専門家、うん、でもそうなると僕たちがそれを架け橋としてやはり、つなぐことも僕は大事だと思いますし、それを将来逆にできたら面白いかなとも思いますし。
そうですよね、誰かが先鞭つけることによって、うん、野茂英雄がいたからこそ
今のメジャー
大谷がいてっていうことになりますもんね、うん、
やっぱそれを、まあ、先頭に立ってできたらいいかなっていうのは思っております。
いや、かっこいいですね、バンドブラザーズは。夢がありますね。
僕はもう後ろで見守ってきます
よ。けど、もしね、宇宙行けることがあったらね、はい、どうですか、一緒に。
いや、行きたい行きたい、
一緒に
行きたいです。ニューヨークもロンドンも行きたい。だから僕の兄弟子の巨人一門の堀之内兄さんがミラノの時ついて行った、ね、
そうですそうです、
ミラノコレクション、
ね、堀之内先生が
で、堀之内さんのなんかバッグが中国行ったから、なんか言ってなかった、
トランジットのところにね、はい、なんかもうとりあえずバッグが来ないと、
はい、
トランクが、
あれどこや、中国にあるって言われたの。
中国にミラノ行くのに、
日本から中国、中国からミラノ、イタリア経由ですかね。
そんなことってないでしょ、
なかなか。
ほんでやっとイタリアに届いたから、はい、取りに行ってくるわ言うて、一回一時期途中でどっか取りに行かったんですよ、
はい、
でも実際無事にね、あったんですけど、いやあれ多分焦ると思いますよ。いや、イタリア、フランスやったらまだなんかこう、あれじゃないですか、そんな、はい、中国で全然関係ないです。まだ日本
で
近い。しかもミラノコレクションで、その着ていくスーツをうちで作られて、それ着ていくじゃーって言ってやったのに、そのスーツが中に入ってるんですよ、その、キャリーケースの中に。
俺のおじさんらしいな、でも。いやでも、素晴らしいです。ねえ、まあ、なかなかね、滋賀県っていうのは、その僕はこれ偏見かもしれないですけど、なかなかそういうファッションに関して言うとどうなの、そのディレクターの佐山さんも不毛の地というか、まあおしゃれな人いっぱいいると思うんですけど、うん、お店があるイメージはなかったんで、みんなそうですね、京都に買いに来てとかしてる中で、うん、
はい、
今京都の人が、大阪の人がデビッドレイヤー行くっていう状況になってることが素晴らしいですよね。
そうですね、なんかやっぱり関西全国からでもね、はい、本当にもう東京からもご来店していただいたり、うん、九州からとか広島の方とか四国からとか、はい、本当に全国から来店、でもしくは私たち北海道から一応沖縄までですね、全国出張サイズも
行かれるんですよね、
問い合わせも結構ありまして、でそれを本当にお客様1名様のためだけでも全然私たち行きますし、スーツケース持ってね、まあ、地球上でしたらもうどこでも行こうかなと思っております。
いや素晴らしいです、
はい、
いや今日はありがとうございました。
また
皆さんもデビッドレイヤーでね、インターネットでチェックしていただいたら素敵なオーダースーツがいっぱい出てきますんで、はい、隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和6年12月11日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。